こんにちは。
ユナイテッドナッシュ 84.2、タックンの2択3択、番組ナビゲーターの野田姉と。
こんにちは。タックンこと弁護士武田隆弘です。
はい。この番組は警察の中の様々な2択3択を弁護士であるタックンが解決してくれる、法律知恵袋番組でございます。タックン、いきなりですが、はい、問題です。
はい。
日本で社内恋愛の多い業種ってどんな業種だと思いますか？
業種ですか？
はい。
なんか僕のイメージだと、なんか学校の先生同士とか。
そうだね。
うん。で、イメージあります
よ。実際そういう話を私も知ってるわ、
うん、
今。
そうですよね。かなぁなんて思いますけど、どうですかね。
はい、ラグトンウェディングが全国1万人の男女に調査した結果によりますと、次、は、流通、飲食業界。続いて、金融保険業界、
はあ、
そして物流運輸業界となっているそうです。物流とか飲食とかなんか漢字ね、聞かったんですけど、まあ、喫茶店とか流通って何だ、
流通
って何だ、物流と流通の違いがよくわかんないんだけど、まあね、その物がいっぱいあるところに今男女はいっぱいいるわけなんで、この辺で恋愛が芽生えちゃってるっていうことですよね。
学校の先生が入ってなかった、
入ってなかったね。入ってないね。
そうですね。
ちょっと緊張来なかったんですけど。はい。さっきは社内恋愛は賛成ですか、それともそうでない派です？
まあ賛成、反対って特にないんですけど、でもうちの事務所でですね、
はい、
若い弁護士と事務員さんが結婚したってことです
よ。本当に？
はいはいはい。
それ最近の話？
もう3、4年ぐらい前かな。うん、結婚して北海道行っちゃいました
。あ、もう行っちゃったの？
行っちゃった行っちゃった。
うん、あら、そう。で、はい、私も実は経験あって、まあ、野田には美容室を経営してるんですけど、実は話がありますって言って、で、2人美容師さんと受付で結婚しましたとか、
はい、
あと、モデル、お店に出入りしてるモデルさんと美容師が結婚、付き合ってますとか、
はい、
あと、そうだね、スタイリストさんとやっぱり受付嬢がまた別の別件であるんで、
はい、
お客さんとっていうのはないんですけど、やっぱこの社内恋愛だよね。
そうですね。
あるね。
ありますね。
出てくる出てくる。そうね、いろいろありますけど、社内で一緒の人がいるというのは、毎日の出勤がやっぱり楽しくなるですよね。
はいはいはい。
まあ、少なくとも出社アレルギーとかの確率はやっぱり少なくなるかな。
まあそれは一理ありますね。まあ、はつらつとしてね、仕事をする心の支えにはなるんじゃないですかね。
そうですね。とか出社拒否などの精神的な落ち込みもやっぱりお互いにこう、助け合って減るんじゃないかな。
そうですね。
はい。さて、お伝えしている通り、今月は自殺対策強化月間でございます。
はい。
この番組でも少しでも自殺の抑止になればと関連した問題を取り上げる月間としています。
はい。今回はね、自殺の原因の上位にもあるんですね。勤務、
はい、
ね、仕事のね、実例を考えていきたいと思います。
はい、そうですね。
社内恋愛なんかもね、
はい、
意外とね、防止につながるいいキーワードかもしれませんね。
そうですね。はい、よろしくお願いします。番組ではラジオをお聞きの皆様からこの件についてメールをお待ちしております。はい、スタジオの公式ページより、さっきの2択3択宛に送ってくださいね。SOS メールも受け付けています。
はい、
では、スタートを。
さっくんの
2択3択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。タックの2択3択、私野田姉と
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーは同社への2択3択。これはネットや SNS で実感があった AB どちらいいのという相談ごとについて弁護士タックンが答えてくれます。3月は自殺対策強化月間ということで、自殺の主な原因となっている事柄を 法律によって回避できないかなということを考えていきたいと思います、うん。
まあ、自殺を、ね、考えられる方ね、なんかやっぱり自分は発砲塞がりになっているというふうに思っちゃってる人いると思うんですが、まあね、あの相談していただければ思わぬね突破口があるかもしれない
ので、そうですね、やっぱり一人の考え方って出ないですもんね、
うん、
あのいろんな本読んだりとかしてもやっぱりアウトプットするのは自分で自分に答えてるだけなので、うん、誰かの意見っていうのがほんの少しこう背中を押してくれたりとかね、うん、見つけてくれると思いますので、うん、ではこんな内容でございます。
はい、
人事総務のババアからセクハラを受けています。吐き気を催しながら自殺したいと思いながらなんとか耐えて仕事をしています。
うん、
バカ役員が加担してセクハラを助長していますが監視システムがないため野放しになっています。
うん、
体に触れる接近を繰り返すセックスアピールを繰り返す恋人の悪口を言う自分の耳に話し声を絶え間なく聞かせてくる常に存在をアピールしてくる自宅近くで待ち伏せをする駅で待ち伏せをする休日も付きまとってくるなどの嫌がらせをしてきます。どうすればいいか教えてください。 A 弁護士にストーカー控訴をさせる。控訴でいいですか？
控
訴。あ、ごめんなさい、うん、ストーカー控訴をさせる。 B 専門機関かっこ労働者ユニオンに依頼する。
はい、
これはちょっとね、
うん、まずですね、うん、こういう類のことってまず、はい、証拠っていうかね、
証拠、
うん、証拠を残さなきゃいけないので、
どちらにしても証拠、
うん、そうそうそう、なんでまあとりあえずその社内のことに関してはね、
はい、
とりあえずなんか監視カメラじゃないけれども、うん、自分でちょっと小型なね、あのビデオカメラとかを設置して、
簡単に言っても今このぐらいでね、ゴーグルとかありますから、
あるあるある、
ノートの陰に置いといたら、
そうそう、
全部録画できますもんね。
そう。なんで、まあ、それなので、うん、証拠を集めて、会社に相談するとか、うん、あともう、会社の外でね、うん、待ち伏せだとか、決まとってくるっていうことに関しては、もうこれは完全に、警察の方に相談すると。
はい、
まあ、弁護士に相談する前に、まあ、警察かなと。
そっかそっか。
だから警察様ですからね。
そうだな、弁護士さんは有用だけど、
う
ん、
え、そうそうそう、
何様に行けばいいですか？
警察安全課ですね。
警察安全課。
うん、
はい。
で、まあ、もちろんね、警察も何が何でもこう動くかっていうと、
うん、
なかなかちょっとね、ちょっと体にね、危険がないというような風だと。
ちょっとマーキンされそうじゃないですか。
ですけど、
うん、
最近やっぱりそういったようなね、ストーカーをちょっと野放しにして事件になったりとかっていうことがあったりするんで、
う
ん、
そうだね、早めに対策しなかったら、警察の責任が問われてますよね、毎度ね。
なので、以前よりは、やっぱり警察の動きもね、早いとは思いますけどね。
だからちょっと人員は増強してるかもしれないです
よ
ね。
うん、可能性もありますね。
はい、
なんで、まあ、そういうような形でね、対処していただけたらな
と思います。もうすでに、証拠とともに、
うん、
警察に報告できるといいですよね。
そうそうそうそう、そう。
何はともあれ。
そうです。
そっか。まずはじゃあ警察に行くべきと。
そう。ね、もちろん、社内のことに関しては、証拠を押さえてからね、会社の方で、まあ、役員だとか、そういうふうに相談する。
でもこれ、この人ひどいよね。この役員が加担してセクハラを助長してるっていうのは、何なんですかね、この。
これもね、ちょっとよくわからないんですけどね。だから、そうするとセクハラを原因ね、もう会社にいられないとかっていうふうになってきちゃうと、まあ、会社に対して損害賠償を請求するとか、まあ、そういうの方向につながってくる可能性もあるんですよね。
会社に対して損害賠償を請求できる。
そうそうそう。
仕事にやらなかったら。
というかもう辞めちゃうとかね。
あ、これが原因で、もし退社せざるを得なくなると。
そうそうそう。
会社の方に。
そう。
この人それが一番いいんじゃないですか。
ただまあ、ちゃんとね、ここで辞めた後にね、なんか別の勤務先とか見つかればいいんですけど、まあなかなかね、この会社を辞められない事情っていうのもあったりするかもしれないんで。
この子って男性じゃないですか、うん、相談者の方って。
そうそうそう。
で、しかもこの、ね、やってくる人っておばさんでしょ。
そうそうそう。
どうしてこうなっちゃうのっていうところなんです
ね。まあね、これは。
意味がわかんないん
ですよ。まあでも、まあ最近の世の中
は
ね、こういうこともあるんじゃないですか。
わけのわかんない理由で、辞めたくないですよね、
多分。そうそうそう。やっぱり白黒はっきりさせた方がいい。
そうですよね。この人にはでも原因はないですよね、きっと、相談者の方には。
まあ、そう思いますけど、読む限りはね。
読む限りはね。ひどいね。
ね。
なる ほど。これもう一個言ってますか。ちょっとこれ私よくあんまり意味が分かんなかったんですけど、読むだけ読むね、さっくん。仕事が打ちすぎて、自殺願望が日に日に強くなります。仕事辞めさせてもくれません。自分が辞めると、うちの仕事をやるのが上司だからです。点々点。上司も早くいなくなればいいのになと思います。学校で自殺するのは聞いたことありますが、自分が働いている会社で自殺したというニュースはあまり聞きません。それは会社などで死んだら、賠償責任されるからでしょうか ?A、賠償責任を負う。B、パワハラなどの場合は逆に会社に損害賠償をできる。
うん。これはですね、はい、実際この人がなんで自殺したいのかっていうのが、ちょっとよくわからないんですけど、うん、はい、例えばその会社のね、要はもう労働時間が長すぎて、ちょっと自殺しちゃうとかっていうね、ちょっと最近、ちょっと前まで、巷を騒がせ
る
事件もあったと思うんですけど、そういうようなことであればね、自殺したとこれも労災になるんで、はい、それは会社に対して損害賠償請求するってことなんですが、そうではなくて、はい、ちょっと会社の責任がなくて、自殺するという場合は、これは、まあ一人で、自分でね、まあ自分の、私事でね、自殺するのにまあ近い感じになっちゃうんですけど、そうするとやっぱ会社の中で自殺するってことになると、これ会社にえらい迷惑かけますんでね、そうすると逆に賠償請求されるということもあります。基本的に、ね、自殺ってね、違法行為なんですよ。
ほー、
自分で、自分の殺すのも違法なんです。
法律が認めてない死に方。
死に方っていうか、そうそう。まあ、だから基本的に処罰できないんでね、自殺。
そうだね。死んだった人には処罰されませんが、その例えば、後始末を家族や親戚がしなくてはいけないっていうことも、あんな、例えば電車の飛び込みとか。
そう、それもそうです。あと、例えばね、マンションで首をつっちゃってね、
はい、
で、まあ、マンション後で、その後でね、まあ、その部屋に入居者が来ないとか、そういうのをやっぱ賠償の対象になったりします、
ね。そっか、じゃあ、死んでしまうっていうのは、あくまでも個人の話なんですが、個人の中の問題、まあ、願望なんですが、その後に、やっぱり、家族やら、
そうそうそう、
会社やら、みんなが影響を受ける
っていう。そうなんです。だから、基本的にやっぱ関与する人たちにね、非常にこう、迷惑をかける行為でもあるので、まあ、そこら辺のところはね、そういうことも考えてね、踏みとどまっていただきたいなと思います、ね。
そう、そして出口がたくさんあるので、一人で抱え込まずに、まあ、とにかく、いろんな人に相談して、まあ、警察やら法律、わかる人に相談して、もうちょっとこう、視野を広く考えてもらうと、なんか抜け道あるかもしれないですよね。
そうですね。
はい、わかりました。さっくん、巷ではさ、何々ハラスメントと、毎日のように報道されるくらい、前の方も本当ハラスメント会社な、ハラスメント今回になったよね。はい、並行して、法律もね、変化してるはずなんですが、これは法律家としてどう考えますか？
まあ、なかなかこの、なんとかハラスメントってね、作って、それで、これ、後で当てはめてるっていうようなね。
あと、
実際本当はどうでもいい話なのに、まあ、セクハラとかパワハラだとか、いろいろあるじゃないですか。
あるね。
またハラとかさ。
はい、
だからそういうようなことは、まあ、実際そういうことで、生きにくい社会にしてしまってるっていうのも、なきにしもあるから。ただ、当然、今までね、救われなかった人を救うというね、すでになってるっていうところももちろんあって大事なことなんですけど、あんまりそれをね、こだわって、やりすぎると、またね、ちょっと社会もおかしくな、ギクシャクした社会になっちゃうんじゃないかなと思います、ね。
もしかしたら、ねじれてる社会を我々が自分たちで作って、その犠牲者が自殺したとか、そういうふうになってる場合もあります
よね。そうです、そうです。
難しいな、たくん。まあ、とにかく皆さん、一人で抱え込まないで、まずは法律家に相談してください。うん、はい、たくん。ということで、ここで曲をお届けしましょう。
はい。
今日はどんな曲ですか？
はい、3月はですね、卒業シーズンということで、ね、はい、卒業の歌です。スピードのマグラデーション。
懐かしいな。 の2択3択、続いては番組にゲストをお招きしてザックバランのフリートークをする2択3択データドモスタートです。そこから
自作の話題でね、ちょっと沈み焼きになってますけど、ここでパッと明るく転換しますよ。実はね、真逆の新しい命を授かるきっかけの結婚に関わる方です。
そうですね、婚活ですかね。
はい。
はい、ではご紹介いたしましょう。結婚相談所、ともまりずの田口ともさんです
。イェーイ、ともです。よろしくお願いします。
美しい。もうずるいでしょ、ともちゃん。私はともさんのことを、ともちゃんって呼んでるのは、以前からね、
はい、
飲み会なんだっていう、秘密のチームだと。1年ぐらい前からね、ともちゃんのこと、急激に仲良しにさせてもらって、さっくんも知り、共通の知り合いだったってびっくりしたんですけど、
ね、お会いしたのはね、ついこの間
なんで、もうこの美しさに惹かれちゃって、
だから自然とね、本能的になぜ出てくるかって言って
ます。言える雰囲気を持ってるんだよね、ともちゃんって。
なんか、そうね、積極的な方
なん
で、
そうなんですよ。さすがにともちゃんのこと知らないおじさんたちいないと思うよ。でもマジでね、大半の会社経営者の人ってともちゃんってそんなのあるんじゃないのみたいな。
ね、でこのともまいっていう、ね、はい、結婚相談所まだ初めて2年、はい、
そうです、
2年なんだね。
はい、
どんな活動かちょっとともちゃんもね、ともちゃんの方から説明してもらうと、
ですね、結婚相談所っていうといろんなイメージ持たれる方いると思うんですけれども、うちの結婚相談所は再婚活の支援ですとか、
再婚活っていうとやっぱバッチリとか、
そうですそうですそうです、
はい、
なのでそういう再婚活の支援とか、あと20代のうちから結婚相談所っていうのを選択肢に入れてもらう活動をしています。
あ、より進めてるんですね。
そうなんです。もう結婚相談所というと、40手前になって駆け込んでくるところっていうイメージがある方もいると思うんですけれども。
今回、うちの兄貴が49歳なんだけど、
はい、
でも結婚してない。多分ゲイではないけど、わかんない、わかんない、知らないけど、こういう人も OK ですかね。
OK です、OK
みたいなのあるんですか。
一応、男性は大卒か、または500万円以上の年収のある方。
もちろん
安定した収入のある方。もちろん独身の方。
もちろん。さっくんは、年収のところではもう5人か10人分ぐらい席を取れるの。
そうですね。6口分ぐらい入れると思うんですけど。
じゃあ、そのね、再婚活っていうこと
は、はい、
うちの事務所で離婚して、
はい、
で、田口さんのところでお世話になるという、うん、こういうルートもあるん
ですか。あ、あります、あります、あります、あります。
作れたじゃないです
か。作れたじゃないですか。作れたじゃない
ですか。自動的にね、さらばアフターケアとして、さっくんの方から、別の、なんだっけ、オプションでこ
っちから。
そう。そうだったら、私だってさ、婚活してる男女たくさんお客様で来てるんで、もう、このまま私のルートで持
ってくる。ルート
で、ルートで。でも、この前に年収チェックしなくちゃいけないから、やばいさっきは質問しやすいけど、いつ美容師さんが年収
チェックしてるか。確かにそれありますね。
年収はね、大丈夫です。源泉徴収票って見てるから。
それか、なんて言ったっけ、大卒で、あれ
そうですね。
専門学校は
専門学校は女性はいいんですけど、うん、男性は大卒でお願いします。ですけど、野田ね推薦、野田ね推薦枠っていうのを設けてるので。
だからそういうことではなく、うん、この人の人柄だと、絶対大丈夫。それ私にも影響を受けてる。ダメじゃんって言って、ね、友情がなくなっちゃってる。
相当じゃあ私も、もし大卒じゃない方だとしたら、この人の人柄というのを、
そう。
ともちゃんのところに、
そうです。
もう、野田の推薦枠、もう、毎月5名くらい開けておきますんで。
すごいの。
そっか。
で、あれなんですよね、その今、話ありましたけれども、大体その、まず田口さんのこのね、ともまりっちに、まず入会して、で、そこで結婚相手を探すということですね。大体こういうのって、今、会員さん何人ぐらいですか？
今、うちのところはもう数十名なんですけれども、うちのところで、入会してもらってから5万8000人いる、その日本結婚相談所連盟っていうところの、会員様が今日本で5万8000人見えますので、そこのデータベースに、うちの会員さんに入っていただいて、で、スマホとかパソコンから、お見合いの写真とか、そのプロフィールっていうのを、ダーッと閲覧していただいて、24時間365日、婚活ができるんです。お見合い申請をポチッとすると、 お見合い申請がポンと相手に行って、相手も OK っていう返事になると、私のところにカップリングしてますよっていうのが来て、そこから私が、いつが希望いいですか、お見合いの日程を組んで、で、何月何日何時何時に、どこどこに行ってくださいねっていう席の手配までしますので。
トモちゃんは第1回目のそのミートするときは、付き添うの？
はい、初めては付き添いますね。
へぇー。それさ、なんかちょっと素人質問なんだけど、来なかったりするときある？片方が。
もうよっぽどない。私はもう1回もないです。
それなのに、トモちゃんの、やっぱり他との違いは、トモちゃんがやっぱりケアしてるんだよね。
それもありますし、うん、やっぱりお見合い成立、お見合いなので、
うん、
何ですか、出会い系とかの待ち合わせとはまた違った重みがあるんですよね。
あ、そっか、場所が例えばもうちょっとシリアスな。
そうです、そうです。愛知県で言うと、キャッスルプラザホテルのティーラウンジですとか、アセスラホテルの15階のティーラウンジですとか、そういうところでもお見合いしますし、あともうすっぽかしたりするとキャンセル料が2万円かかりますので、
あ、そっか。
はい、そういうペナルティーもあるので、うかつには、遅刻もできない。
来た男性がさ、トムちゃん好きになったことってある？
あ、
そんな綺麗な人だから。
まだちょっと声かけられたことありますけど、
あなたがいいんですけど、みたいな。
頭にありますよね。
たまに。綺麗だとね、
一歩で。そう、そう、そうね。私じゃないです。
娘の人って、ちょっと、なんか、細工してから行かないとね。だって、さっき嬉しいな、こんな美人が来たら。
ええー、ちょっと緊張してますけど。
なんで、野田なんて緊張しないの？う
た緊張してますよ。今ちょっとね、あれですけど、この相談旅行を始めるきっかけみたいな。
あ、それ知りたいな。
あ、そうですね。きっかけは離婚ですね、まさしく。
ご自分の？
私の。私、バッテリー。
ちょっとこっからともちゃんの黒歴史が始まるぞ。
やはりバツイチだからこそ、自分の経験からできるアドバイスですとか、開き直ってるといえばそれまでなんですけど、
めっちゃ開き直ってる。もう回しまくりだよね。だからこれが、愛される理由だよね。
ですかね。
その前のお相手も、結婚相談所で見つけられた人だったんですね。
そうなんです。私23歳で結婚相談所に入会して、そこで、医師と結婚したわけです。23の私にとって、自分の人脈をどこまでどう使っても医者にはたどり着けないなっていうのがあったので、だったら自己投資だと思って、当時ハイスペック専門結婚相談所っていうのがあって、そこに入会金50万払って、
本気だね。
本気で。でも50万で医者と結婚できれば、自分の投資としてはまあいいかなと思って、で、バーンと払って、バーンと結婚したんですけれども、選ばれたそこ何回ぐらいお見合いしたの？お見合いちゃんとしたのは3回くらいなんですけど。
あ、じゃあ3人目で、ホールインされたんだ。
そうなんですよ。パーティーもあるので、パーティーでもう一気に集団お見合いみたいな感じで、出会えますね。
なるほどね。ハイスペックなんて言ったっけ？
ハイスペック専門。
専門
結婚相談所っていうのがあったんですよ。今、たし、
今
もあるのかな。カテゴリーがあることみたいな。
男、増え
たことないわ、本当に。
歯科医師、医師が半分以上。
弁護士さんもいるよね。
弁護士さんもいる。
今でも、かなりあんまり高くないかもしれないね、弁護士ね。
どういうこと？
だって収入差上がってますもん。
ああ、そうなんだ。ハイスペックですよね。
ハイスペック。そうそうそう。
で、今日ね、ちょっと、すみません、時間が。
もっと、トモちゃんの
それ
と。
いいよー。
で、ちょっとそういうところで、なんか、トラブルというか、ご相談というか。
相談で起きたトラブル？一般の。
一般的な。
そう、一般的に婚活、結婚相談でやってて、最初にプロフィールを書いてもらうんですよ。で、それをもとに婚活始めるので、プロフィールに嘘はあってはならないんです
よ。ほら。
それってやっぱり嘘書いちゃうと、こっちの会社の信用にも、関わりますし。なので、すごく慎重にやってるんですけども、この間うちの会員さんが、バツイチの会員さんが、私もバツイチでっていう話を、バツイチっていう会話を、単語を使って会話してたのにも関わらず、実は私バツイなんですよねって言い出したんですよ。
ほうほうほう。
で、もうその人お見合い決まってたので、予定があったので、もちろん向こうの相談所の方にも連絡して、で、実はバツ2っていうことが分かりましてって言ったら、まあそれは、もう、じゃあ、お見合いなしにしましょう。
なしに
しましょう。キャンセル料、はい、請求されて、キャンセル料払って、で、終わったんですけれども、
トモちゃんが払ったわけじゃないよね、キャンセル
料。もちろん、その会員さんに。
そうだよね。
はい。
なんで全然残ったんだろう。まあ、いつもの違いがやっぱり、
大きいですよ。
なんで、ウィークポイントになるんだろうって、その人が思っちゃったわけだね。
そうですね。
ただ、その、バツイチ、バツインっていうのはね、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、わかることかもしれないけど、まぁ、あ、ちょっとわからないことね。例えば、なんか、その人の兄弟が刑務所に入ったとか、そういうようなことで、まぁ、あ、逆に結婚してから気づいたとかね。そういう場合どうするかっていうようなこともね、あるじゃないですか。まぁ、あ、なかなかね、やっぱり結婚して離婚するためにですよ、離婚の原因が必要になってくるんで、それはなかなかハードルが高いんですよ。
そこにたどり着いちゃうと、それ言わなかったじゃないの。
はぁ、そうそうそうそう。あるけど、まぁ、あ、基本的にはそれだけでね、気がついた瞬間に離婚できるかっていうと、それはなかなか難しいです。やっぱり、かなりね、高度なというか、まあそもそも子供が作れないとか、まあ実際は、犯罪者これから刑務所に行くだとか、まあまあそういうようなことだとするとね、さすがに離婚原因になると思いますけど、ちょっとまあ兄弟にね、前科者がいるとか、いや、ちょっと難しいので、そうですね。むしろ黙ってたことによって信用できないということになって、性格の不一致でね、で、ちょっと何年間か別居して離婚っていうのもあるかもしれませんけど、ここだけで離婚はちょっと厳しいかもしれませんね。だから、まあ、結婚する前にね、ご自分が気になることは何でも相手に聞いてですね。
そう
です
ね。
リサーチ。なんかもう時間もなくなって、ともちゃんせっかくだから、ちょっとなんか一言、最後に、なんか、インフォメーションでも何でもいいよ。
随時無料説明会、開催しますので。
ともちゃんのインフォメーションはどういう風に行けばたどり着きますか？
ホームページで、結婚勝ち代わり検索するとすぐ出ます。
わかりました。あと、ともマリーズね。
そうです。ともマリーズ。はい、多分大丈夫だと思います。
田口ともさんということで。じゃあ、決めたらいいかな。
はい。
すいません。
全然もっと欲しいな。はい、ということで、ともちゃん、もし、いろんな不安なことがあったら、法律問題で行われた場合、ぜひとも、武田高弘総合法律事務所までご相談をお願いしますということで、本日のデカトコ勝負でした。今日は、トモナリスから田口トモさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田高弘総合法律事務所です。
君の2択、3択、自殺対策強化月間第3回目はですね、男女問題を取り上げます。
そうですね、男女間のことはね、いい作用が働けばね、生きる糧になりますが、これは転落していくとこれほどね、循環を感じるものはないと思います。
そうだね、
男女問題は当事務所でもね、得意な方なので、はい、ラジオのね、お聞きの皆さんにね、お役に立てるようしっかり答えたいと思います。
本当です、本当です。ありがとうございました。このテーマについて思い当たることがありましたら、ぜひメールを送ってください。他にも自分で解決できないなというお悩み事などありましたら、どんな些細なことでも結構です。はい、スタジオの公式ページから、さっきの2択3択宛てに送ってください。ということで、次週3月26日もこのチャンネルでお目にかかりましょう。では、また来週。この番組は武田高弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。